間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
1月も残り1週間、
はい、
早いですね。
あっという間です。
まあ、よく1月はね行く、2月は逃げる、うん、3月は去るというふうに言いますが、まだまだ寒い日が続きます、はい、今週は自宅で楽しむエンタメの最新トレンドや最近盛り上がっている宇宙の話題についてお届けします。どうぞお楽しみに。
週刊日経トレンディ、この番組はブラザーの提供でお送りします。
はい、静かに。今日は宿題にしてたみんなのママについての作文を発表してもらいます。じゃあまずは加藤くん。
はい。うちのママは魔法使いみたいです。何かしようと思うと何でも見抜いちゃう。欲しいものを何も言っていないのに持ってきてくれる。どうしてママには離れてても思ってることが何でも伝わっちゃうんだろう。ママってマイミーヨみたいだ。
はい先生、マイミーヨって何ですか？
それはブラザーの複合プリンター。新しくなったマイミーヨには無線プリントに加えて無線ファックスが付きました。これでもう電話回線から離れた場所でもワイヤレスでファックスが使える。リビングでも寝室でもどこからでも自由自在。無線プリントと無線ファックス、2つの無線のマイミーヨフリー。
離れててもつながってるなーって思いました。
ブラザー。
週刊日経トレンディ、番組の前半は大混戦テレビ向け映像配信サービスと題してお届けします。
はい、去年11月アップルが日本で映画配信サービスを開始しました、
はい、
一方迎え撃つ形となる国内の映像配信サービス各社は作品の数を充実させたりとか独自のサービスを展開したりと対抗の構えを見せています。
はい、アップルの、ね、映画レンタルというのは、はい、アメリカでは実は2008年から始まっていて、およそ3年遅れで日本に上陸したことになります。で、iTunes ストアに映画のカテゴリーが加わって音楽や iPhone 向けのアプリなどと、ね、同じような容量で映画の購入やレンタルというのができます、
はい、
当初用意された作品というのはハリウッドのメジャースタジオ5社と国内6社の1000本以上、さらに、ね、最新準備ができた作品から順次追加しているということなんです、うん、
当然この配信映像はテレビで視聴できますよね、
はい、
それでこのサービスの開始と同時に発売されたのがテレビに接続して使うセットトップボックス Apple TV なんですが、はい、これはどういったものなんでしょうか。
はい、これはね、10センチ四方に満たない小さな箱型の機器なんですけれども、これを使ってインターネット経由で iTunes ストアに接続して、はい、映画といったようなコンテンツをねテレビで楽しむ形になります、
はい、配信されたらハードディスクなどに保存してみるという形になるんでしょうか。いや、
そうではなくて、はい、Apple TV はハードディスクというのを搭載してません、なので Apple TV 単体の利用では映画はレンタルのみで、はい、iTunes ストアのサーバーからストリーミングで配信されます。
そういうシステムなんですね。
で、実際に、ね、使ってみると、はい、早送りや巻き戻しといった操作とかね、メニュー画面のスクロールといったものが素早くできてストレスなく使えるんですね。
実際に使うとなると気になるのは映画のレンタル料金になりますけど、どういう感じですか。
はい、そのレンタル料金は画質が DVD と同じ SD 解像度の場合、旧作が200円から、一番高い HD 解像度の新作レンタルで500円です。視聴期間は30日間あるんですけれども、一度再生したら48時間以内に見終わる必要があります。
はい、その価格帯ですと普通にお店で DVD やブルーレイを借りるとあまり構いませんよね、お店に行かなくていい分気楽かななんて思います。ちなみに Apple TV は映画を見る他にも何かできるんでしょうか。
はい、これはね YouTube のような、ね、ネット上のコンテンツというのも視聴できます、
はい、
あと同じ LAN の、ね、ネットワーク上にあるパソコンの動画や音楽、写真を受け取ることもできるんですね。パソコンに保存した写真をスライドショーにして、テレビの大画面で楽しむといった使い方ができます。
はい、 iTunes ストアと連携しているならポッドキャストも楽しめますよね。
もちろんですよ、この週刊日経トレンディも Apple TV で楽しめます、うん、でそしてもう一つね、あの注目の機能というのがあるんです、
はい、
それはエアプレイと言われるものなんですね。
エアプレイ、
うん、これはパソコンや iPhone、iPad、 そして iPod Touch で買ったりレンタルした映画を Apple TV に配信してテレビで楽しむ機能なんですね。例えば出張の帰りの新幹線で、まあ、iPad で見始めた映画の続きを帰った後に自宅のテレビで見るということができるようになるんです、
はい、
あるいは友達の家に Apple TV があれば、うん、自分の iPhone に保存しておいた映画や写真をテレビで楽しめるといったようにね、これまでの映像配信サービスとは違う立体的な使い方ができるというのが、まあ、特徴なんですね。でこれ実は私もそのアップルの担当者に言われて、はい、まあいろんなことを見せてもらったんですよ。
エアプレイのを体感してきたと。
でね、はい、その一番 の、 その実感としては、うん、例えば今までだったらまあネットでなんとかかんとかするっていうとめんどくさいとかなんとかってあるじゃないですか。
ですよね、
だけどやはりアップル の、 その、うん、ずっと精神があるじゃないですか。その直感的に操作できるってそれをすごく実感したんですね。だからもう実際に本当にここでその例えば iPhone でね、あるいは iPod Touch で見ていた画像っていうのがもうヒュッてなんか瞬時にでっかいテレビに映し出されるんですよ、その続きっていうのが。まさにシームレスにいろんな場面がこうつながっていくってそういう印象を受けたんですね。
いやすごいですね、未来的な感じがしますよね、
うん、
ところでそのアップルを迎え撃つ国内の映像配信サービスはどうなってるんでしょうか。
まずパナソニックやソニーといったね大手電機メーカーが出資する配信サービスのアクトビラ、
はい、
こちらは現在市場に出回っているテレビの 70% 以上が対応しています、
はい、
で対応テレビがあれば Apple TV のような追加機器というのはいらないんですね、
うん、
ネット回線をテレビにつなぐだけで使えるというのがメリットです、
はい、
で TSUTAYA の配信サービス TSUTAYA TV もアクトビラと同じ仕組みを採用しています、
はい、映画などのタイトル数はどうなってるんでしょうか。
はい、アクトビラは映画の他にドラマやアニメといったね、うん、3万2000タイトル以上の作品を配信してるんですね。でケーブルテレビ大手のジュピターテレコムが展開する J-COM オンデマンドというのがあるんですけどね、はい、これでも映画やスポーツ、ドキュメンタリーといった幅広いジャンルで約2万8000本、TSUTAYA TV では約1万4000本というのを揃えているんです。NTT プララの光 TV ではね、映像配信の他にカラオケサービスにも力を入れていて、まあ、先月の時点で1万7000曲以上というのを用意してるんですね。
アップル TV がおよそ1000タイトルという話でしたから、国内の映像配信サービスは作品数の多さとかそれからコンテンツの充実度ではいずれもアップルをリードしているような印象になりますね、
まあ、とは言ってもね、国内ではまだテレビに高速なネット回線を接続してね映像配信を楽しむというユーザーはそれほど多くないというふうに言われてるんですね、そこにまあアップルは無線 LAN で手軽にネットにつなげて、しかも8800円とね値段が安いアップル TV を発売したわけです、
はい、
ですから、まあ、これがね映像配信サービスの主導権を一気に握る可能性というのもあるんですね。
現状ですとアップルの弱点はコンテンツの少なさだと思うんですけれども、うん、アメリカではすでにテレビ番組の配信も行っているそうですね、
うん、そうですね、例えばテレビドラマのレンタルは放映直後から1話99セント、うん、日本円で80円台前半という、うん、まあ、非常に安い料金で、ね、提供しているんですね、当然日本でも今後似たような、ね、サービスというのを打ち出してくるでしょうね。
となりますと国内の映像配信サービスはもううかうかしてられない状況になりますね、
はい、まあ、まさしくその通りなんですね、で実はアップルのようにテレビ以外の機器との連携サービスを、まあ、模索し始めているところもあるんです、
はい、
ジュピターテレコムは配信した動画をスマートフォンでも、まあ、見れるね、うん、新しいサービスを今年立ち上げようと検討してるんですね、
はい、
でアクトビラでもユーザーに長く使ってもらうためには、まあ、便利さだとか、
はい、
機能面を充実させることが必要ということで携帯やパソコンのね活用というのを考えているんですね、あと NTT プララは配信映像を家の中の別のテレビで見られる機能を導入するという計画なんですね。そして TSUTAYA TV ですね、こちらは購入したタイトルに限ってなんですけども、
はい、
2回までコピーできる機能をすでに提供しています。
で
これを使って USB 経由で PSP といったのね、まあ、その携帯端末に移して見られるようにしているんですね。
はい、 スタヤ TV のサービスは今後同じようなコピー機能をレンタル作品でも用意できれば使い勝手が大きく向上しそうですね。
はい、まあ各社それぞれスマートフォンやタブレット端末といったように、まあ他の機器との連携を進めていくんでしょうね。
はい、
それに、コンテンツ自体も競争の、まあ、激化によってね、料金競争が進むことも期待できます。アップルの構成に対して国内勢はサービスをどこまで進化させられるのか、2011年、テレビ向け映像配信サービスの競争はさらにね激化しそうです。
はい、以上、大混戦テレビ向け映像配信サービスをお届けしました。
はーい、静かに。今日は宿題にしてたみんなのママについての作文を発表してもらいます。じゃあまずは加藤くん。
はい。うちのママは魔法使いみたいです。何かしようと思うと何でも見抜いちゃう。欲しいものを何も言っていないのに持ってきてくれる。どうしてママには離れてても思ってることが何でも伝わっちゃうんだろう。ママってマイミーヨみたいだ。
はい先生、マイミーヨって何ですか？
それはブラザーの複合プリンター。新しくなったマイミーヨには無線プリントに加えて無線ファックスが付きました。これでもう電話回線から離れた場所でもワイヤレスでファックスが使える。リビングでも寝室でもどこからでも自由自在。無線プリントと無線ファックス、2つの無線のマイミーヨフリー。
離れててもつながってるなーって思いました。
ブラザ
ー、週刊日経トレンディー。番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回は宇宙ブームと題してお伝えします。
はい、宇宙といえば何といっても去年はハヤブサで日本中が沸きましたよね。
そうですよね、涙する人も多かったですよね。2003年の打ち上げの後ね、目的地の小惑星イトカワに到達して、まあ、何度も故障でボロボロになりながらも惑星の破片を持ち帰るといったね、まあ、このサンプルリターンというねミッションに見事成功して、まあ、一躍国民的な英雄となりました。
7年越しですもんね。
なんかもうよく頑張ったよって感じですよね。
本当、よしよしみたいな。
はい、で、ハヤブサ人気については、まあ、この番組でもね何度か取り上げたんですけども、はい、人気が爆発したのはやはり映像の力というのが大きかったようですね。
そうですね、サンプルが入ったカプセルを地球に向けて放出した後に夜空で帯を引きながら燃え尽きていくという様子はインターネットで中継されて、多くの人たちの涙を誘いました。もちろん私も感動しながら見ていました。
はい、で、まあ、このハヤブサ人気はね社会現象になって、宇宙航空研究開発機構 JAXA の宇宙科学研究所が凱旋帰国したカプセルを特別展示するとね、なんと3万人が押し寄せて、一時は見るのに4時間待ちという状況になりました。
いや、混雑ぶりすごかったですけど、その後カプセル全国を回って日本列島にハヤブサ旋風が吹き荒れていたということなんです。
はい、はい、それとね、去年の11月には持ち帰ったサンプルが糸川のものだと判明して、まあ、世界初の小惑星からのサンプルリターンという快挙で、ね、まあ、再び日本中が沸いたと、いうことになりましたね。で、実はね、この出来事がきっかけに宇宙ブームというのが起きてるんです。
宇宙への関心が高まったんですよね。
そうですね、昨年の12月、まあ、金星探査機あかつきのね、金星周回軌道への投入が、まあ、失敗に終わっちゃったニュースねありましたよね。これはもう本当に、大きく扱われましたよね。これに対して世間からは批判が起こるというふうに思われたんですが、実際の状況はその真逆になったんですね。
そうですよね、ネット上ではもう暁の特設サイトやツイッターに励ましとか応援の声が溢れ返ってましたもんね。で、そのあたりがやっぱりブームの大きさ感じさせるななんて思いましたけども、ところで過去こんなに宇宙が注目されたことってありましたか？
あのね、実はね、過去にも宇宙ブームというのはあったんですね。
はい、
第一次は1969年、まあ、人類がね初めて月に降り立った時、そして第二次はそのおよそ20年後の1990年、日本人が初めて宇宙に行った時です。
それはよく覚えてますよ。当時 TBS の職員だった秋山豊博さんがソユーズ打ち上げで宇宙に来ましたよね。
そうですよね。
で、第一声がこれ本番ですかっていうやつですよね。確かね。面白い、そうですね、そのエピソードも思い出します。
そして今回ね、くしくもその20年後の2010年第3次ブームというのが起こりました、はい、ただ第1次第2次というのはブームの対象が、まあ、宇宙飛行士などの人でしたよね。だけれども今回は衛星や探査機といったものであるということ、そしてブームが一つの対象はやぶさだけにとどまらないで、はい、他にも波及しているということが大きな特徴なんです。
去年打ち上げられたのは5月の暁とイカロス、はい、でイカロスは太陽が発する太陽光圧を受けて、ヨットのように進むという宇宙船ですよね、はい、でそして9月にはアメリカの GPS の補完補強を目的とした準天頂衛星初号機の導きでした、
はい、もうどれもね今ではかなりの人気者になってますよね、うん、特にね導きというのがファンが多いんですよね、はい、導きは実用衛星なので、まあ、探査機のような惑星を探すロマンというのはありません、うん、ところが運用する導きのプロジェクトチームには応援の手紙とか手作りグッズが数多く届いているそうなんです。
応援されているプロジェクトチームの士気も高まりそうですよね。でもなぜここまで人を夢中にさせる魅力があるんでしょうかね、
はい、今回のブームの広がりには2つの理由があるというふうにねネット事情に詳しい人はまあ説明してるんですけどね、はい、まず一つは探査機が帰ったり飛び立ったり、うん、まあ、ネタがね途切れなかったこと、
あ、常にこういろんな
話題があったということですね。でもう一つはツイッターを使った擬人化が話題になったこと、これが大きいというふうに指摘してるんです。
ツイッター確かに盛り上がってましたよね、まあ、リアルタイムで話題を共有できますからそれは分かりますけども、擬人化っていうのはどういうことでしょうね。
これはね実はハヤブサやね暁イカロス導きというのはツイッターをやってるんですよね、うん、JAXA がそれぞれのツイッターアカウントを用意して、まあ、それぞれがまるで人間のようにつぶやいてるんですね。例えばイカロスが、はい、暁くん頑張ってとかね、暁がハヤブサ兄さんすごいとかね掛け合いをしているということなんですよ。でこのやり取りにはまった一般ユーザーがものすごく増えていて、まあ、衛星や探査機がより身近な、ね、存在になっているようなんです。
なるほどね、擬人化が宇宙ブームをさらに盛り上げているということですね、うん、もうハマる人はどっぷりハマってしまいそうですよ ね。あの衛星萌えといったような言葉も登場するんでしょうか、
ね、まさにまあそんな感じですけれどもね、うん、はい、で衛星や探査機のイラストをサイトに投稿したりとか、うん、あと運用チームに手作りのクッキーとかねフェルトで作った導きのストラップを送ったりする人もいるようなんですね
もうまるでテレビタレントを応援するような熱の入れようですけど、そういえば私の友人ではやぶさのケーキを特注で1万円かけて作ったという人もいましたよ。
すごいな。もうなんでもなんかいろんな日本各地にそういう人いそうですよ ね、まあ、ケーキじゃないにしてもね、であとその宇宙ブームを、ね、加速させた実は漫画の存在というのも忘れてはいけないんですね、はい、週刊モーニングで連載されている、小山中也さんの、ね、宇宙兄弟という作品です、うん、でこの作品は宇宙で活躍する弟と JAXA で宇宙飛行士を目指す兄の物語を描いてるんですね。
これ面白そうですね。
これまでね11巻が、まあ、刊行されて、はい、各巻20万部という大ヒットを記録してるんですね、うん、
で資料を見てみますとこの宇宙兄弟は家族全員とかあるいはカップルで回し読みをしている人が多いそうなんですね、うんうんうん、まあ、そういう読まれ方というのは他の漫画にはない珍しい広がりかなって思いますね、はい、打ち上げが何回もあって擬人化で楽しんで、そして性別や世代に関係なく楽しめる漫画、そういうさまざまな要因があって宇宙ブームをより広げているということでしょうか、
うん、で実はね国内の宇宙関連ビジネスも盛り上がってるんですね、はい、例えばゴールドウィンが昨年の2月に発売した宇宙下着 MXP、はい、これはね宇宙飛行士の土井隆夫さんや、うん、星出彰彦さんが国際宇宙ステーションで実際に、まあ、着用した下着の技術を採用したものなんです、はい、これまでの下着に比べて加齢臭 82%、うん、汗の匂い 92% をカットするということなんです。
MXP は当初の販売目標30万枚を9月までの半年でクリア、年間販売目標50万枚に上方修正と予想外の人気となりました。
そうですね、あとね実はあの天体望遠鏡業界というのも活気づいてるんですね、はい、去年はハレー彗星とか火星の接近といった天体ショーがないにもかかわらず、うん、望遠鏡がものすごく売れたんですね、うん、で最大手の のビクセンではね、入門機ポルタ2シリーズの販売台数が月間600台とね、まあ、例年のおよそ 1.5 倍になったそうです。この望遠鏡ね、今までは購入者の9割というのが男性だったんだけれども、うん、最近は3割が20代から30代を中心とした女性だそうです。
宇宙萌えガールですか？
また出てきました、
ね、宇宙萌えガール。で、うん、このビクセンなんですけど、野外ロックイベントにブースを出して望遠鏡で星を見るというイベントを開いたそうなんですけども、うん、大盛況だったそうですね、はい。この星を見るといえばプラネタリウムも最近人気ですよね。10月に羽田空港、そして11月には東京渋谷と立て続けにオープンしました。
そうなんですよね、うん、これあの、まあ、なぜかというべきか必然なのかよくわかんないんですけども、うん、本当に次々とプラネタリウムというのが盛り上がってきてるんですね、はい。で、羽田空港と渋谷のプラネタリウムはどちらも人気のようなんですね、うん。あと今年3月には名古屋市科学館に直径35メートル、世界最大のドームを備えたプラネタリウムをオープンする予定なんです。
直径35メートルってかなり大きいですよ。
ちょっと期待ですよね、これは ね、
まあ、消費が低迷してという話題はよく聞きますけれども、宇宙関連というのは盛り上がる一方ですね、は
い。で、宇宙がね、不況に強いコンテンツであるというふうに言われてるんですね。
あ、そうなんですか、
うん。で、今と同じように不景気だった1998年、はい、この時ペプシがね、宇宙旅行を景品にしたキャンペーンを展開したんですね。それにおよそ65万通もの応募を集めました、ちなみにこの時5人が当選したんですが、まあ、残念ながら宇宙旅行というのは実現していません。
不況になると少しでも夢のある宇宙に心が向いていって、ついつい財布の紐が緩むんでしょうかね、うん。そのペプシの検証で話題になった宇宙旅行ですが、うん、これどうなったんでしょうか。そろそろ夢ではなくて実現可能にならないんですかね。
そうですね、まあ、その宇宙旅行こそが次の注目のポイントなんですね、うん。宇宙旅行を最初に実現すると言われているのが、実業家リチャード・ブランソンが率いるイギリスのバージン・ギャラクティック社です。はい。この宇宙旅行ね、高度110キロの宇宙空間で4分間の無重力体験を楽しんだ後に大気圏に再び突入してグライダー飛行で空港に戻るというね、まあ、全行程2時間のコースです、うん。バージンギャラクティック社は、まあ、すでに機体を完成させ、現在はねテスト飛行を重ねているんですね、うん。で、安全性が確認されて認可が下りれば宇宙旅行時代の幕が開きます。
なんと、もう宇宙旅客機は出来上がっているんですね。
う
わ、で、あの、気になる価格なんですけれども、いかほどなんでしょうか。
は
い、
まあ、旅行料金はね、20万ドル、日本円でおよそ1600万円です。
1600万円と、やっぱり気軽に宇宙っていうわけにはまだいかないようです ね。1600万円ちょっと、はい。
今のところ世界で400人が申し込み済みで、そのうち日本人は80歳の女性を含む男女半々の12人ですね。
結構予約も多いんです ね。80歳の方が予約されているっていうのもちょっと驚きなんですけれども、うん。このバージンギャラクティック社の宇宙旅行、認可はいつぐらいになるんですかね。
まだね未定だそうですが、はい、まあ、早ければ今年中にも始まると言われているようですね、はい。まあ、実現すれば宇宙熱は世界的にまあ高まるでしょうね。これはね、盛り上がりますよね。
いいですね、
うん。で、現在のね宇宙ブームは経済面の状況というのも非常に大きいと考えられるんですね。まあ、最近中国や韓国、インド、そういったね新興国の追い上げがまあ激しくて、はい、その中で日本人は、まあ、なんとなく自信をなくして内向きになっている分ではありますよね。でもこの宇宙技術というのは真っ向勝負で勝てる分野ですね、はい。日本人として世界に向けて誇りを持てる部分でもあるんですね、まあ、だからこそはやぶさの活躍に熱狂したところがあるというふうに考えられますね。まあ、閉塞感を強く感じる時代に颯爽と登場したはやぶさやね、あかつきね、
はい。
彼らに夢や希望を託して、うん、その活躍の場になっている宇宙に惹かれるというね、まあ、そういうメンタリティがあったからこそ宇宙ブームが、うん、まあ、これほど巨大なうねりになったと言えそうです。
せっかく起こったブームですから、これをきっかけに未来につなげていきたいですよね。日経トレンディ2月号では今回お伝えした内容をより詳しくお届けしています。ぜひ本紙を合わせてご覧ください。パワーピックアップ、今週は宇宙ブームをお届けしました。 編集長2月号の編集長インタビューなんですが、はい、韓国アイドルについてユニバーサルミュージック社長の小池和彦さんにお話を聞いていますよね。
そうですね、はい、このインタビューページというのは、その時々の旬の人というのを、直撃してみるっていうことなんですけれども、今はねやはり何といっても K-POP、いきなり韓国のアイドルというものが、はい、ヒットしましたよね。一方で日本でいると AKB48 のようなそういうアイドルも新たに出てきたんですけれども、この韓国の、韓国勢の、ね、力パワーっていうものがいきなりこう来て、それでバンと盛り上がったっていうものすごいスピードだったんですね。
アーティストでいうとカラとか少女時代とか、
そうですね、はい、っていう、もちろんその前には東方神起っていうのがあったわけですけども、その辺を皮切りに、例えばかつてのヨン様ブームとはまた違う層、若い層が支持した。しかも例えばカラーとか、ね、少女時代とか、女性の若い人たちが彼女たちに憧れて支持しているっていう、そういう現象を作り出したわけですね。
ダンスとかも皆さんで真似してますもんね、ブームになって。
そうで、それで言うと、その彼女たちは本当にその実力があって、美しくて、でダンスとかもその完成されていてっていう、そのいわゆるそのなんていうのかな、すごい状況でもう日本に来たわけですね。
完成形で日本に突如現れたという、
そういうことなんですね、はい、で一方で日本の状況を見ると、実は日本で、国民的なスターというのは、もちろんその AKB48 というようなものは出てきましたけれども、いわゆる昔なようなね、そういうそのちゃんと歌手を育てて、誰もが知っているような、国民的アイドルというのは出ていない、そういうところは音楽業界にも、危機感というのがあったわけですね。同時に新しい時代のそのヒットのスターというのを育てなきゃいけないっていう、そういうやり方を、もう一度原点に立ち戻ろうではないかというふうなところの意識も音楽業界の中にはどうやらあるようなんですね。なので時間をかけて育てるパターンで、やはりそれをもう一度原点から見直してヒットを作り上げていく、その間をねちょうど埋めるものといったら変ですけども、やっぱりここに K-POP アイドルというのがバンと出てきたわけなんですね。なのでこれは売り出すのにも何をするのもすごくスピードが勝負だったというふうにおっしゃってました。なるほどなと思ったんですね。もとにかく彼女いきなり完成形を持ってきて、彼女たちの凄さっていうのをバンと見せてしまう、すごいのが現れたみたいな、そういうそのスピード感というのが勝負だったわけですね。なので今年に入ってからは、実は夏をピークに例えばライブをやったりとか、そういうのを増やしていくんですって。でそれで盛り上げていく、本当はそのライブをやって、っていうのが今音楽業界ではすごく一つの手法なんですね。その触れ合ったりとか、実際ライブの生の情報を集めるというのが一つ大きな手法の一つではあるんですけども、それをこの韓国のアイドルたちでやっていく方向が見えてくるということです。だけども実は女性の次っていうので、次は野獣系というようなところで、今度は男性グループですね、男性グループっていうのも次々と出てくるということで、今年いっぱいぐらいはそういっぱい韓国アイドルというもの、男女ともに出てくるんだろうなという気がしています。
いやでもこの韓国アイドルによって、日本のエンタメ業界の在り方もなんかこういろいろ影響を受けてですね、変わっていくかもしれないですね、
そうですね。
そしてそして編集長、新コミュニティサイト300万人編集会議オープンしましたね。
そうですね、今ね本当に続々と皆さん参加していただいているんですけれども、まだの方はね、ぜひ見ているだけでも、楽しいんですけれども、見ているだけではなくて、ぜひ参加して、書き込んでいただいて議論に参加していただきたいなというふうに思います。今進んでいるテーマというのは、サンプラザ中野くんのタブレット端末を 200%使いこなせということで、今続々とタブレット端末が出てきておりますけども、これが実際どうなのっていうようなところも含めてね、いろんなことを話し合ってます、それともう一つはデジタル対アナログということで、デジタル対アナログ最強の手帳術ということでね、これもこっちも盛り上がってますのでね、ぜひ皆さん自分の使い方とか賢い使い方だったり、あるいはデジタルとアナログどっちがいいのっていう議論でも何でも構いませんので、その辺をね、盛り上げていただくために参加していただければと思います。
最近併用して使う方が多いっていうね、
そうなんですね、
使い方も楽しいと思います、一人一人が特派員に皆さんなっていただければと思ってます、日経トレンディネット ソーシャル化ということで300万人編集会議、ぜひご参加ください。日経トレンディネットでチェックしていただきたいと思います。そして会員登録でプレゼントも当たります。
そうなんですね、いいものですよ。
そうですか、はい、楽しみです。ぜひ皆さん登録してください。日経トレンディネット新コミュニティサイト300万人編集会議のお知らせでした。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
さっきのね宇宙下着、うん、MXP ありましたね、はい、これで思い出したんですけどね、宮永さん、ストッキングプラスというアイテムというのはご存知ですかね。
それ今すごく売れている商品ですよね、
うん、やっぱり知ってるんですね。
いやもうこれはファッショニスタ、私はファッショニスタじゃないですけれども、レギンスとかニーハイソックスと一緒になったストッキングって結構ね話題になってますよね、
そうですよね、うん、でこのレギンスやニーハイソックスを履くと素肌が出てしまう部分がありますよね、はい、その部分はストッキングになっていて一体化してるんですね、うん、その分寒くなかったり重ね履きで段差ができたりするのを避けられるんですね、はい、まあ、これちょっと便利ですよね。
本当にいいですよね、2枚履きしなくて済むので、うん、朝の時間も短縮できますし、うん、あと窮屈さを感じないっていうのも嬉しいですよね、うん、シルエットも綺麗になりますしね。
そうですよね、うん、本当にこう次々とそういうアイデアっていうかね出てきますよね。なんでこういったものが昔からなかったんだろうって思っちゃいますよね、で実はそういうふうに思えるものこそヒットするんですね。
なるほど、
はい、で宇宙で着用したというものではないんですけれども、はい、これまで厚い生地と薄いストッキングとかね黒と肌色のね、太さが違う糸を組み合わせることは難しいとされてきたものを技術の向上で解決してるんですよね。
いやもう本当この技術の向上のおかげで私たちのファッションも大きく進化しているということですね、
うん、はい、そうです。それでは週刊日経トレンディまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。週刊日経トレンディ、この番組はブラザーの提供でお送りしました。